皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は金がなくても伸びる組織をという話です。昭和が終わってから平成の間はずっとですね、まあ金利が低下し、それからゼロ金利になりマイナス金利になりというそういう時代だったんですね。要するに資金調達金利がほぼゼロに近いような組織、特に大企業あるいは役所がたくさんあったんですね。結局その資金調達金利がただみたいなものというのはですね、てかただということはですね、金は使えたいだけ使えるということとほとんど変わらないんですね。まあもちろんそのどれだけ資金を使えるかについては、それなりに企業それなりに制約ありますけども、まあ、金利がゼロなんですから、まあ、要するに余震なんてのはないも同然なんですよね。ないも同然で、いろんなへりくつつければ金は出てくるんですよ。いろんなへりくつをつければね。そうすると平成の時代の日本のリーダーシップ、ゼロ金利マイナス金利の時代のリーダーシップというのは実は難しくなくて、金をまいてれば動いたんですよ。ひたすら金を使っていれば動いたんですね。金を使うっていうのと、それから金を使って組織を伸ばすっていうのは全然意味が違うんですね。例えばその補助金、助成金があるからやる村づくりとか町おこしは、補助金、助成金を使い終わったら何も残らないでしょ。補助金、助成金先にありのプロジェクトというのは、金をもらいたい人が集まってきて、その人たちが金を受けてばらまいて、懐を入れたらそれで終了なんですね。で、その金を懐を入れるときに、そのまま入れたら強盗とか窃盗になっちゃうから、いろんな政策をつけるわけですよ。政策とか法律とかを上に乗っけてね。で、要するに知恵と人脈、知恵と人脈って言うんですかね。知恵というか、あれは、あれだな、へりくつだな。へりくつと人脈で金を引っ張り出して、まあ、合法的に引っ張り出して自分の懐に入れると。こういうのが平成の時代に一番わかりやすい、まあ、投資と言われるものだったですね。それはその町おこしだけじゃなくて、例えば政府がいろんな産業助成策とか出しますよね。農業でも製造業でもね。そういうのも結局はその、こういうへりくつとこういう人脈があれば、いくらぐらいの金が自分の懐に入ってくると。こういうことはやっぱり目端の聞いた人たちがしっかりこう計算をして、で役所からしっかり金を引き出して自分の懐に入れたら、まあそれで本件は終了であると。そういうふうにお金を移転させるんですね。その財政資金を移転させたらそれで終わりだと。が金融であったらですね、ゼロ金利マイナス金利でありますから、資金調達金利がまあゼロですね。で国債はまあほんのわずかな金利が出るわけね。だから大量に持ってればそれなりにその金が貯まるわけですよ。でその金利は調達金利も運用金利もね、まあ短期市場金利とそれから国債の利回りですから、まあ政府日銀が管理してると。で彼らが、まあ、言ってみれば少し隙間を作ってくれてね、自分たちが国債で運用すれば金が儲かるようにちょっと隙間を作ってくれたと。なんかそれを自分たちの実力だと勘違いしたところが結構あって、それは金融機関自身の実力、金融マンの実力だと勘違いした人が結構平成にいて、それでそのまあ当たり前にこれ自分たちの強さなんかやってったところが今最悪の状況になってるんですけども、まあ結局なんかそういうのも本来の金融じゃないんだね。ただひたすらその政府が出した補助金ですよ。実際にそれ政府の補助金ですから、補助金をまあ、いろんな方法を使って自分の懐を入れたらそれで終わりと。それから例えばファンドなんかも結構そういうの多かったですね。結局ファンドだったってですね、もうなんか平成の特にこの20年ぐらいはですね、金がカラカラ回ってるだけでしたね。とにかく実体経済を運営する人がいないんですよね。 要するにまともな人たちはなファンドから金借りないですよ。そんなもんわけのわからん小売の金とか引っ張ったらろくなことないでしょ。まともな人たちは近づかないわけよ。で近づくのは言ってみればそのファンドの裏書いてあると連中がね結構近づくわけですよ。ファンド裏書いてやろうというのは一番が中国でしょ。ね、踏み倒してやろうというね一番中国ですよね。まあこういうのがそのたくさん来るわけですよ。でそうするとまあそういう連中がですねまあ金を引っ張り出してですね自分の懐に入れていくと。でしかしそのまあ金融だから取り立てをしなきゃいけないんだけど取り立てはしないんだと。な手間かけないと。その話は忘れて、まあそれは損は損で置いといて、また次の投資をしようと。また新しい金が入ってくると。日銀がいくらでも金をすると。ね、アメリカもいくらでも金をすると。金はあるんだから、そんなあった、取り立てみたいなややこしいことはしないで、ね、全部問題を先送りして、で、新しくまた金を配ってさ、それで手数料さ、がっつり抜いて、で、自分で、金稼いじゃうと。要するに帰ってこない投資でも結局その誰の金ってだってそれはね先進国の当局が財政金融当局が撒いた金なんだから誰の金でもねえと。でそればらまくだけばらまいて自分のところは手数料だけ取ればいいんだと。で手数料だけ取ってあとその金がね、こけようが何しようが知ったこっちゃねえというようなこの20年ぐらいそんな投資がほとんどあったんじゃない。なんとかファンドなんてものはそれからなんかベンチャーだったってですねせいぜい5年ぐらいだな5年ぐらいの間に株を上場させて売り抜けちゃおうってのは基本でしょ。要するに上場して株価上がればいいわけですよ。難しいことはないわけだ。なんか適当なことやってさだから最後はインサイダー取引だよね。株価上げる一番有効な方法は昔も今もインサイダー取引なんですよ。バレないようにインサイダー取引やってるんですよみんなね。それが一番確実な方法なんですよ。逆にですねインサイダーとの接点がなくて真面目にやっててもまあなかなか株が上がるってことないよね。やたらに逆に誰かが上げるとですね今度それ逆目に叩かれることもありますからね。恐ろしい世界ですよ。あれも一つギャングの世界だから国際金融市場はね。やっぱりなんかその仁義切って持っていかないとですねいやなかなか大変だよ、うん、まあ大体普通は捨て置かれる株になるんですね。あれちゃんと仁義切っていかないとですね。まあそれでも良ければいいんですけどもまあそういうところは真面目な会社で逆に言うとですねなんかその浮ついたやつは来ないからそれはそれで真面目にやれば大変よろしいんですけどもそのまあ金が集まる世界の人たちはあまり関係ないな。要するに金の世界っていうのはまともな会社って全然儲からないんだよね。うん、変な会社ほど儲かるんですよ。変な会社っていきなり株価が上がったりいきなり株価下がるでしょう。やっぱり金融市場が好きな会社は変な会社であれイーロン・マスクも変なやつだよね。聞きましたよ皆さん。ほらウクライナのアゾフスタルの通信はイーロン・マスクのスターリンクを使ってやってた。捕まったそのウクライナ軍の将校が言ってたわけじゃないですか。なんとだからやっぱりそのイーロン・マスクはトロイの木馬だったんだよ。ねえまさにトロイの木馬で。でもやっぱああいうやつがさこうツイッター変わってると面白いでしょ。真面目なですねどっかの真面目な堅物の弁護士みたいなのがツイッター変わるなんていうとですね全然面白くないでしょ。でマスクみたいな変人トロイの木馬が変わっていうとですねさああれがトランプの味方するのかな、いや味方になっても最後裏切るんじゃないかなとかさ言って面白いですよね。金融市場とかね、いうのはね、変な人、変な会社好きなんです。昔からのことです、あれ。だから、まあ、なんていうの？そういうの慣れてるとですね、まあ、金が余ってますからね、変なやつをこう、発掘してきて、どんどん売り出すわけですよ。まあね、実態が伴ったらいいですよ。最初は変でもね、どんどん実態が伴っていけばいいんだけど、まあ、そういうのは10人いたら2人ぐらいだな。2人か3人だよせいぜいね。あとはなんかもう右の竹の子のようにさいろんなこと言ってまあ聞いていきますよ。で今申し上げたようなね結局金余りの時代の常識ってやつは金余りの時代のリーダーシップ組織の運営っていうのは本来的な組織の運営と全然違うところがあるんですね。やっぱそのただ単に金を自分の懐に入れると一番効率的に自分の懐に入れるにはどうしたらいいかっていうのが一番最初に来ますから、 まともに組織は動かないんですよ。政府だって全然まともにならないですよね。だって政府だって言ってみれば国債一度発行すればだよ、借り換え借り換え借り換えでいくんだから返済しなくていいわけですよ。国債の返済義務が大変なので全然思ってませんよ。借り換えでいけばいいと思ってんだから、もう極めて無責任だよね。でそういうのに慣れちゃうとまともな組織運営ってできなくなるんですよ。だから実はその平成の初めの頃よく言われたんですね。これゼロ金利とかどんどん金利下げていくと日本経済は日本全体は本当に沈没するぞと、もう大混乱と言いますか溶けちゃうぞと結構心配する人もいたんですよ。まあしかしそうなりましたな。もうそれが一世代、まあ、ビジネスの世界における一世代は10年でしょうね。一世代ないし二世代こう続くとですね、もうそれ当たり前になっちゃいますからね。今だから財政でも金融でも一般事業法人でも金利がどんどん上がる時代のことなんか知ってる人いないですよね。ですからそういう人たちが今みたいにね金利が上がっていくとどんどん金融締まるという状況になったらですね、どうも生きていけないですよね。それね、干上がっちゃったその池の中の鯉みたいなもんで、それはその生きていくこと自体ができないわけですよ。それこそ池の中のクジラになっちゃってるわけよ。身動きつかないわけね。大きすぎて帰らなくなっちゃったわけ。舵取りも何もできなくなっちゃってるわけね。その新しい環境への適応ができなくなっちゃってるわけですね。で、ですからそのここは本当に見極めどころでね、まあ日銀もですね金利上げないなんて言ってるけど、ほんで時間の問題ですよね。アメリカだってむちゃくちゃ上げていくし、ヨーロッパも世界中上げていくんだから、日本だけいつまでも安定はできるわけない。だから日本だって上がりますわな。その時、まあもうすでにですね、まあいろんなところで、まあ、特にコロナ明けですな。コロナ明けは厳しくなり始めてるわけですよ。まあコロナの最中からってのもあるんだけど、結局金はあったって、事業を営む人がいないと。金はあったって、もう商売がないと。そしたら、商売は閉じて金をね誰か持ち逃げするっていうのが普通のやり方なんですね。そうすると終わっていくわけですよ。そうすると結局金をどっかから持ってきて懐入れるだけっていうのは組織っていうのはね、これはもう終わっていくわけですよ。だから本当になんかそのね、金は生かして使わなきゃダメだね。そのあれですわ、渋沢栄一さんの論語とそろばんの世界ですよ。論語とそろばんの両方がないと組織回りませんよと、企業は回りません。その通りなんですね。だからゼロ金利の時代はソロバンだけで回ったんですわ。ソロバンと六方全書ですよ。金を引っ張り出すですね、からくり、ヘリクスを六方全書で見つけるんですね。であとはソロバン弾いてりゃ大体うまくいくんですね。六方全書とソロバンで回ったのがゼロ金利の時代ですね。で六方全書はだからヘリクスを見つけるために使うわけですよ。しかし本当の経営といいますか本当のリーダーシップはそんなもの関係ないですね。まあそれはよほどのことがありゃね、法律違反問われますがね、大抵は全部グレーゾーンなんですよ。法律なんてものはそういうふうに作ったんですよ。大抵はグレーゾーンでね。ですからそのグレーゾーンの中をいかにそのたくましく前に進むかっていうところは本当の経営であり組織の上なんですね。だからそのあたりっていうのはこうコンプライアンスを最初にやってる人たちには全然できないことですね。コンプライアンスは大事なんだけど、コンプライアンスしかないっていう組織はもうお手上げなんですよ。コンプライアンスをやってもいいけども売り上げがないと、そしたら組織は閉じることになるでしょ。ね、コンプライアンスを重視していいですよ。でも売り上げなかったら組織閉じますよね。コンプライアンス一生懸命やってるとこの積極的に仕事をするってことなくなるじゃないですか。ね、コンプライアンス重視だから怖いことしませんよね。危ういことしませんよね。特に時代の転換期はその新しいことしなきゃなんないってことはコンプライアンスから見れば危険なことだから何もしない方がいいですよね。そうするとみんな何もしませんから、コンプライアンス重視でやってると見事に何もしないんですね。そうするとやがてそれ売り上げなくなってきますね。資金も来なくなりますね。だからコンプライアンス重視してると非常に整然と店じまいができるんです。これはこれでね、ある意味で言うといいかもしれません。前の番組言ったようにですね、最後にね桜を起こす組織ってですね本当に後が大変ですから、だから一番最後に法律を守りながら整然と終わりになってくる組織っていうのは後の人たちがすごく楽になります。それはだから私は一つの終わり方としてね、否定はしませんけども、だから終わるんならいいんだけども、新しいことやろうと思う人たちはそこにいても何にも始まらないってことですね。 やっぱそれっていうのは、本来組織はですね、金がなくたって伸びるんですね。金は言ってみると、水とか肥料みたいなもので、やりすぎるとダメでしょ、あれ。やりすぎるとダメで、ですから、なんて言いますかね、程よくあればいいわけです。で、金は、あるならあるなりに、ないならないなりにやる方法があるんですね。金あるならあるで結構大変なんですよ、あれ。金の使い道っていうのはなかなか大変で、企業っていうのは、組織っていうのは、大金が儲かった時の使い方間違って結構倒産しますからね。大金が貯まった時の使い方ほど恐ろしいものはないですからね。ない時の方がむしろですね、なんか大変だ大変だって言っててね、苦労してる間の方がむしろ課金があったりするのはよくあることなんですね。それはともかくですね、これから先はコンプライアンス重視で、ただひたすら六法全書の抜け穴を探して金を動かしてるだけの組織はもう未来がないと思います。未来がないっていうのは、その今日はいいんだけども、明日の時代に適応するために変身することがほとんど不可能なんだろうと思います。そういう発想だと、ルール重視だけでやったら未来は作れませんね。で、ルール重視、ルールを破るわけいかないけど、ルールってのは必ずグレーゾーンがありますから、グレーゾーンをいかになんか使いながら未来を作っていくかということですね。新しいものってのは最初は ないんだから、全部グレーゾーンから始まるわけでしょ。宅配便だって最初はなかったんだから、役所と喧嘩して始めたわけでしょ。最初はだから全部グレーゾーンから始まるんですね。こんな食べ物食べたことないよと、食べたらどうなるのと言いながら、いや食べてみなって、やっぱ大丈夫だろうとこういう風になってくるわけですよね。全部そうなんですよね。ですから、これからやっとですね、まともなリーダーシップになると思うんですね。やはり金がなくても伸びる、金がなくても伸びる組織でないと、やはり物事は成功しませんね。で、金がなくても伸びるというのは、やはりこの人がちゃんと動くっていうことですね。金でしか動かない組織ってあるんですよ。例えばコンプライアンスしかない組織、つまんない組織ですよ。なんでそんなとこに、そんなことで組織が動くのかっていうと、そこにいれば金をくれるからなんですね。少ないかもしれないけども、ちゃんと給料もらえると、だからいるわけですよ。要するにね、面白くもない仕事だよね、そんなコンプライアンス守って何もしないっていうことはですね。人の穴ばっか探してるのはつまんない仕事でしょう。でも金くれるからいるわけだ。で、金もらえなくなったら、それはいないよね、誰もね。そうすると、結局のところは、金がなくてもなんかね、金は後からついてくるんだと。金は後からついてくるって発想で行動しないと、全然ダメですよね。私はなんか平成の時代からすごい危惧しておったのはですね、1たす1は2に決まってんだと。こういうデジタル頭で仕事する人、経営する人がすっごく増えちゃったことです。そんなことではダメです。そんな1たす1は2に決まってるなんてこと言ったらですね、何にも未来生まれません。1たす1はね、いろんな答えになることがあんのよ。いろんな答えになることがあんの。ゼロから無限大までいろいろありうるわけね。それはなんかいろんなことやった人なら自分の経験でわかると思いますよ。そういう人でないとこれからは組織の運営はできません。未来は作れません。ですから、わかりやすく言うとですね、今までみたいにたくさんの金を持ってきてばらまくような組織じゃどうしようもないから、金がなくても伸びる組織にしないとね。やっぱりまず人の意欲ですね。それから技。この辺が中心。あとは横のネットワークですね。そういうのがつながってっていろんなものが立体的に組み合わさっていくという。言ってみれば、無から有を作るような感じで、デジタル的に何かを組み合わせてね、デジタル的に何かを組み合わせて、ブロック塀を立てるみたいなやり方とは全然違いますね。なんか忽然と何かが現れてくるみたい。蜃気楼みたいに何かのおぼろげな像が現れて、その蜃気楼がだんだん形になっていくみたいな、個体になっていくのは、そんな感じなんですね。それが本来の組織の作り方であり、運営の仕方なんです。昭和のことなら当たり前だったんですけども、どうもなんか平成はですね、ゼロ金利、マイナス金利が災いしましてですね、そういう本来のやり方をしないで、手っ取り早く金引っ張り出して懐に入れて、今日の生活を賄うという人たちが本当に増えちゃったような感じがするんですね。これはすごく危険なことで、ですから、デジタル頭だけではね、これは進みませんのでね、そのあたりだから、デジタルアナログ2本立てと前から申しますでしょ。アナログの部分がね、極めて大事なんです。1たす1はね、 ゼロから無限大までいかようにでもなるというのがアナログの世界ですから、まあ、この世界の管理のためにね、1差す1の2の世界を後ろにくっつけておくというのが、まあ、本来的な組織の上の仕方だろうと思いますね。だからこれからのリーダーシップというのはですね、ものすごく躍動感あふれるものになるはずです。あの無から有を作りますからね、そういう人たちが今度表出てきて世の中を変えていくはずなんで、まあ、ぜひですね、皆さんもですね、そういう時代に向けてね、頑張っていただければというふうに思います。ということで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、金がなくても伸びる組織をということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。